皆様、おはようございます。今日は、義人は信仰によって生きるという御言葉を中心に見てまいります。はじめに、今、お読みいただいた、ガラテヤ人の手紙の3章、その中で14節を拝読してお祈りいたします。ガラテヤ人への手紙第3章14節。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。天の父様、信仰によって義とされる祝福を約束された通りにいただく、この聖書の偉大な恵みの言葉を私たちが受けることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。義とされるのは信仰による、また義とされた人は信仰によって生きると聖書は告げています。律法の行いによらず信仰によって、これは聖書が一貫して教えていることです。先週見た箇所でもそうですけども、改めてパウロはこのことを力説していますので、共に確かめたいと願っています。まず10節を注目いたしましょう。3章の10節をもう一度お読みいたします。律法の行いによる人々は皆呪いのもとにあります。律法の書に書いてあるすべてのことを守り行わない者は皆呪われると書いてあるからです。守らない者は呪われる、これがモーセの律法の最も重要な部分でした。守れば祝福、守らなければ呪い告げられています。呪いというと、こう恨みつらみが他の人に及ぶ、その辛い目に遭わせた人に及ぶというこう感情的なものにイメージされがちなんですけれども、聖書が教える呪いとは、神様の正しい裁きによって祝福を失う、失っていく状態にあることを指しています。逆恨みではなくて、正当な正しい裁きによって今は猶予されているけれども、やがて罰が及ぶという状態にあることです。神様は正しい清いお方であると同時に、愛と憐れみと忍耐に富むお方です。もう罪を犯したらすぐに、裁きがあったらですね、私たちはもう生きていられません。忍耐をもって神様は裁きを送らせておられます。第2ペテロの3章9節、開かなくて結構です。主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。とある通りです。 神様は私が一人でも多く悪から立ち返るように忍耐して裁きを猶予しておられます。でも改めようとしない人々には呪いが、神様の正当な裁きが望もうとしています。これが私たち人間社会の状態です。また、誤った教えや価値観にとらわれた結果として祝福を失ってしまうという状態も呪いです。自分に呪いをかけてはいけないという言葉が、最近ドラマでも出てきたと思います。例えばある女性がこう言われました。若くなければ価値はないと考えることは自分を呪いにかけることですよ。年を重ねるならば価値がなくなると、若さを謳歌していてもやがて年を取る時が来ます。その時あなたは自分を呪いにかけてしまったことに気づくでしょうと。同じような発想が、固定観念があります。何々でなければ自分に価値はない、何々がなければ幸せになれないという偏見や思い込み、例えば良い学校に入らなければとか、成績を収めなければとか、能力がなければとか、成功しなければ、まあ、目指すことはいいんですけども、そうでなければ自分に価値はないと決めつけてしまうならば、自分を追い込んでやがて挫折することになってしまいます。これは偽りの真理です。それはそのことを聖書は偶像と言っています。その意味で今も像の形はしてなくても様々な偶像が溢れているのではないでしょうか。健康、美、豊かさ、能力、努力、成功、またそれに関わるいろんな考え方や手段がその人を支配してしまうことになってしまったら、それらはもともと好ましいことですけども、偶像になってしまいます。そしてひととき幸せにさせても人生を狂わせてしまうのです。そして聖書の律法は偶像ではなく、まあそのままですね、正しいものなんですけども、結果として呪いをもたらしてしまいます。律法は少し守れば良いというものではなく、全部守らなければ裁きをもたらすと厳密に告げているからです。ちょっと守って祝福を与えるというものではなくて、一つの点でも過ちを犯すならその人は全ての人について責任を問われると記されています。人間同士でしたらまあまあと言えるでしょうけども、清い神様の前にはそうなのです。本当の神様はまあまあの神ではないんですね。全く清く汚れのないお方です。 その方がすべてを明らかにして、神様の完全な御国に入れるかどうかということを定められるとですね、まあまあという言い訳は通じません。あなたはふさわしくありませんね、ということになってしまいます。それは神様が冷たいとか厳しすぎるとか言うんではなくて、天国に入るために、神様に受け入れられるために求められる正当な基準だからです。警察官の方がですね、一年に、まあ、大体、ちゃんと法律守ってますけど、一年に一回、犯罪を犯してます。と言ったらですね、その人、いい警察官でしょうか。そう言えません。銀行員の方で、まあ、364日は、ちゃんと仕事してますけど、年に一回だけ、横領してますと。これ、良い銀行員でしょうか。そう言えません。364日、一応神様の命令守ってますけども、一日は、もう神様に反逆してますと。それは神の前に、正しいとは言えません。立法の行いは、ですから、呪いを招く、正当な裁きを招くのです。同時に、聖書は告げています。11節を見ていただけますか。立法によって、神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。これは今告げた通りです。続きの文を見てみましょう。義人は信仰によって生きるからです。続けてお読みいたします。律法は信仰によるのではありません。律法の掟を行う人はその掟によって生きるのです。律法と信仰とはその原理が違います。律法は自分が正しい行いをするならば、その行いの価値によって神様に受け入れてもらえるという戒めです。完全にもちろん守れていれば神様は受け入れてくださいます。罪のないイエス様は完全にそれを守り切られましたけども、イエス様と同じに完全に守れるかというと、そのような人は誰もいません。そしてこの正しい行いによって生きる律法による生き方は、信仰とは相入れないんです。信仰とは足りないもの、神様を恐れないものをただ恵みによって許して祝福を与えてくださるという、神様の愛と恵みと憐れみをただ信じて受けることです。つまり自分は合格できない、失格だということを認めて、それでも許して受け入れてくださる、その恵みにすがって自分の努力や行いは価値がないことを告白することです。 それは両立できません。エペソ人の手紙の2章の5節をお読みいたします。読みますので聞いていてください。エペソ人の手紙2章5節、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。また8節にはこうあります。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。一方、ユダヤ人や割礼派の人たちは、神様の恵みも感謝、自分の行いも感謝、そして両方が必要だと言います。そして、ユダヤ人は、神様がいらっしゃるということは認めていましたけれども、神様の言葉を自分が守れたと言えるために曲げて、そして私は守ってますと言って神様に主張できるとしてしまいました。約束、命令を守っていないのに守っていることにして、だから受け入れてくださいと要求していたわけです。イエス様は律法を守る、神様の戒めを守ることが本当にどうかということを身をもって示してくださいました。あなた方は守っていないということをイエス様は自ら証明したんですけども、彼らはこの正しいお方を妬み、排除し、十字架にかけてしまいました。そんな人類のためにイエス様は死んでくださったのに、割礼派の人たちは、神様が恵みとして与えてくださった救い、それだけでは不十分だと言って、行いで正しいとされなければ神様の祝福は受けられないと言い出しました。それは神様がただ私たちを愛し同情し、そしてご自分の命までも犠牲にして許してくださり、受け入れてくださって恵んでくださったのに、それでは足りないと言って自分が神様の祝福をの足りない部分を補っているんだと、そして補っていない方は救われないんだと言ってしまうことです。例えて言うならば、高価なプレゼントをあげる方にですね、そのプレゼントはちょっといまいちだから私がお金出そう、そしてもっといいものにして私もらいますっていうことです。それは送り手に失礼なことです。しかもものすごい犠牲を払って用意したプレゼントに対して、これじゃ足りないからと言ってしわくちゃな千円札を出して、これで十分ですと、じゃあお互い様ねと、そう いうのと似ています。神様の恵みの前には、祝福の前には、私たちの行いなどはもう全くちっちゃな価値しかないものです。それで補おうとすること自体、神様の恵みを分かってないことになってしまいます。自分の行いに頼るならば、信仰によって義と認められることを結局は拒むことになってしまい、貶めることになってしまうと聖書は告げています。そして最後に、キリストが十字架にかかられたことは、律法の呪いからご自分の犠牲によって救い出してくださったということをパウロは告げています。ガラテヤ人への手紙の3章の13節14節をお読みいたします。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるとからです。それはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及び、私たちが信仰によって約束の御霊を受けるようになるためでした。イエス様は罪のないお方、罪のない神の御子です。このお方が私たちすべての罪の呪いを一身に受けてくださいました。罪がある人は他の人の身代わりになれません。罪のない神の御子しか身代わりになれませんでした。そして御子の命は全宇宙よりも重たい神の命です。全人類がどれほどの罪を犯したとしても、それを補って償って余りある犠牲です。恐れ多いことですけども、十字架は神様があなたのために、私のために命を犠牲にして罪を許してくださったという証拠です。ですから信じるだけで義とされる、信じるだけで神様に許されて祝福をいただけるんです。信仰に価値があるというわけじゃありません。信仰はただ受ける価値のないものがいただけるならばと信頼して受けるだけのことです。神様が犠牲を払われたからこそ信じるだけでいただけるんです。この神様の絶大な愛の犠牲のゆえに、ただ信じるだけで救われるのだということを覚えましょう。それはどういうふうに与えられるか、聖霊によってとあります。またアブラハムへの約束の通りとあります。神様はやはり罪人の人でありますアブラハムを、ただ信仰によって義と認められました。受け入れてくださいました。そしてアブラハムがいただいた祝福は彼の子孫、それこそキリストです。この方によってすべての民族に及ぶと約束されました。こうして私たちすべてのためにこの約束が差し出され、信じていただけるんです。そのことは、今イエス様は天におられますけど、イエス様が使わした聖霊によって信じる者のうちにキリストが住まれることによって実現します。ですから信じるだけで義とされるのです。この原則を忘れないようにしましょう。お祈りいたします。天の父様、どうか私たちが あなたの約束にしっかりと立つことができるように、恵みにしっかり立つことができるように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。